本日の御言葉は、私ども人間を、その人生を家に例えております。汚れた霊が私という家に住み着いていた。汚れた霊は私の思いや心を汚し、善意ではなく悪意を、信頼ではなく不信を、感謝ではなく貪欲を内側に引き起こしました。そこで改めて自らに問い直したいのであります。私どもは自分の人生という家をセルフコントロールできて、その家、人生が整えられていると言えるだろうかと。普通には自分の人生は他人にとやかく言われる筋合いはない。自分がしっかりと自分を持って、自分できちんと決断したり選んだりして、そういう意味でセルフコントロールをきちんとすることによっていい人生を送れると思われているのではないでしょうか。だから自分が大事なんだ、自分がしっかりしなければ、自分をもっと大切になどと自分を鼓舞するようにして、自分の人生という家を自分がきちんと主導権を持って維持管理し、いい人生を送れるようにというノウハウ本が多く目につくわけであります。しかし、そう思い通りにならないのが、私どもの人生という家なのではないでしょうか。気がついてみると、権力のうまみを知って、権力依存症に陥り、富のうまみを知って、金銭依存症に陥り、名声のうまみを知って、名声依存症に陥ってしまう。依存症と言いましたが、それはその悪しき力に縛られることであります。それは、汚れた霊による悪しき束縛を気がつかないうちに受けて、そのために争い事や人を踏みつけにすることや嘘や不正が生じてしまい、人生という家、私という人間は汚れ傷んでしまうわけであります。このように家が思うように維持管理できず、汚れてしまったり、争って傷んだりしてしまったりする。その一つの重大な要因として、この汚れた霊による内的な要因があるわけです。もちろん外的な要因もあります。他人の一方的な悪意や貪欲や虚栄心などに巻き込まれて痛めつけられること。それは個人の場合もあれば、組織としての場合もあります。外的な要因にはもう一つ、不慮の災難というものもあります。今日は、外的要因には触れず、汚れた霊による内的な要因にフォーカスしていく、焦点を絞り込んでいく御言葉であります。アルコールや薬物などへの依存もそうですが、権力や金銭や名声というものへの依存も恐ろしいものであります。悪しき力によって縛られ、そのことに本人は気づかずに、どんどんと泥沼にはまり込んでいくものであります。それを具体的な事例で見ようとすると、あまりに生々しくなりますので、ざっくりとしか申しませんが、 自分の人生においてもその悲惨な事例はいくらでもあるはずであります。他人が依存症になり囚われていく様はよく見えるものであります。自分自身も周りの者たちもボロボロにしてどん底に落ちたのではないかと思われる場合があります。人によりけりでありますし、ケースバイケースではありますが、そのどん底でやっと気づく場合があります。自分がいかに悪しき力に縛られてきたか、いかに周りのものを傷つけ、そして実は自分自身も血だらけの重傷を負っていることに、なぜもっと早くに気づくことができなかったのだろうと後悔するものでありますが、依存症になってしまっているときには気づくこともできず、他者から言われても聞くこともできず、受け入れることもできないのであります。私たちは第三者的に、テレビに出てくるコメンテーターのように、人がいかに悪しき力、汚れた霊に縛られ、悲惨なありさまとなるかを論ずるのではなく、自分自身のこととして振り返ればいいだけなのであります。それが一番難しいのでありますが、実は私たちは誠に幸いなものと言わねばなりません。なぜならば、ボロボロになりながら気づくことができたからであります。それは目に見えぬ神の御手が働いて導きを与えられ、ついに気づかせてもらったと言った方が正しいのではないでしょうか。気づきを与えられる導き、それは恩恵の出来事と言えます。そこには不思議な人との出会いが与えられているはずであります。復活の主イエスが生きて働いておられるのを私たちは不思議としか言いようのない出会いと導きの中に見出すのです。そしてそれは単にいい人と出会って良い感化を受けたというレベルのものでは全くない。2000年3000年の時を超えて受け継がれ、そして今、このボロボロになった自分に向かって、我と汝という関係の中に、語りかけてくる御言葉と出会うということとなる。本当なら、人間として落ちるところまで落ち、悪くなるだけ悪くなり、虚栄の塊になりきって、やがて諦めとともに人間として崩壊していく。もし真面目な人間性が少しでも残っていれば、かえって自分で自分に耐えられなくなっていくでありましょう。人格も壊れて廃人のようになるか、あるいは自分で自分を滅ぼしてしまうでありましょう。そのような究極の破滅に至っていたはずであります。自分ではどん底と思っていたけれども、実はもっともっと悲惨な深い淵があって、その深い淵を前に、今にもそこに落ち込んでしまいそうな、その何歩か手前で、不思議な導きと出会いが与えられてきているのではないか。人のことはわからない。しかし、自分のこととして振り返るならば、誰にでも どこか思い当たるところがあるのではないか。そういう気づきを与えられた私どもは、深く反省し、悔い改め、改心して、真人間になろうとする。真面目に、真っ当に、正しく生きようとする。そこで、主イエスの十字架の許しをいただいて、信仰を告白し、洗礼をいただくこともあるし、まだの場合もある。そこで御言葉に出会い、御言葉に触れて、私どもは神の言葉によって砕かれるという経験をし、神に立ち返ろうとするわけであります。それが口先だけではなく、心底、自分の実存をかけて、自分の人生をかけてやり直そうとするわけです。そこには努力が伴います。そしてその努力は報いられ、改善が見られる。生活が変わる。時間の使い方、お金の使い方、自分の能力の使い方が変わる。物の見方、人への見方も変わる。悪意や妬みやそねみで歪んだ見方しかできなかったものが、素直に人の言葉を聞き、人を信頼するようになる。私どもの人生という家が、復活の主イエスの導きによって、不思議な出会いを与えられ、御言葉に触れることによって気づきを与えられ変えられてゆく。その時、汚れた霊は居心地が悪くなって出ていくことになる。今日のところは、主イエス様が直接汚れた霊を追い出したわけではありません。汚れた霊が出ていくと、とあります。それは、主の導きによって、私たちが変えられていった結果として、汚れた霊が出ていくこととなったということであります。そうなりますと、その人はいよいよ悪しき縛りがなくなり、もっともっと清い生活へと変えられていく。家がきれいに掃除され、整えられた状態となる。綺麗になるのです。信仰に生きる素晴らしさ、美しさを私たちは実感したり、喜んだりするわけであります。ところが、その麗しい状態が、つまずき、挫折することが起こります。人から出て行った汚れた霊は、砂漠をうろついて休む場所を探し回るという、砂漠や荒れ野は、本来汚れた霊や悪霊どもの住む場所とされていました。その本来の住処であるところをうろつくが、落ち着けるところが見つからず、そしてこういう、そうだ、出てきた我が家に戻ろう。出て行った汚れた霊が、以前取り付いていた人間を、なお我が家などと呼んで、我が家として戻ってきて住み着くというのです。どうでしょう。人のことはわかりませんが、自分のこととして振り返るならば、そう、あの時そうだった。この時もそうだった、と、汚れた霊が戻ってきた時のことを具体的に思い起こすことができるのではないでしょうか。それは、辛い信仰の挫折経験であったはずです。 真面目にやり直そうと思って一生懸命に努力して、なんとか的にやってきていた。それなのにちょっとしたことでつまずき、ダメになってしまった。挫折してしまう。汚れた霊が舞い戻り、またしてもあの悪しき力を及ぼし、いらぬ争いを起こし、人の言葉や思いを曲解し、妬みに囚われる。そういうのを元の黙阿弥っていうのではなかったでしょうか。辞書にはこうあります。元の黙阿弥、一旦良い状態になったものが、再び元のつまらない様に帰ること。苦心や努力も水泡に帰して、元の状態に戻ってしまうこと。あの、やり直そうと思ったと思いは嘘ではなかった。そしてそこから積み上げてきた努力も本気だった。一生懸命だった。でもそのすべてが水泡に帰してしまうような挫折。それは、自分よりもっと悪い七つの霊を連れ込んで、前よりも悪くなるとあるように、もう真面目にやり直す気持ちもなくなり、捨て鉢になり、どうにでもなれと、いよいよ悪くなってしまう人の姿であります。そんな挫折など味わいたくもない。しかし、侮りがたし、汚れた霊どもであります。テレビや週刊誌で、覚醒剤や麻薬をやめたと言っていた有名な人が、実は再び手を出していて、逮捕されたという話を思い出します。少し前に、有名な元プロ野球選手が、覚醒剤使用で捕まり、更生して社会復帰をし、インタビューに答える記事がありました。その人は、家族を失い、友を失い、あまりに多くのものを失っていました。それでも、自分を信頼してくれる人との絆を生きる力にしてやり直そうとしていました。その人は言っていました。もし今、目の前にまた薬が出されたら、絶対に断れるかと言えば、わからないと。悪魔的に人を捕らえて離さない恐ろしい悪しき力というものを、覚醒剤という薬物ははっきりと示します。覚醒剤や麻薬など自分には縁のないものだと思われるかもしれません。しかし私どもに取り付き、住み付き、私どもをその悪しき力で縛る汚れた霊は、本質的に同じものを私たちにもたらします。汚れた霊が戻ってくることによる挫折を、私たちは何度味わってきたのでしょう。それは、信仰、信仰と言ったって、結局は挫折し、敗北し、その言い訳をうまくつけようとしているだけではないのかという結論に行き着かせてしまうのでしょうか。悪霊に対する敗北は、我らを許し、救うと仰せになった主イエスの敗北でもあるのではないか。私どもは今日の汚れた霊が戻ってきて味わう挫折の中で、もはや信仰の道に戻れないのではないかというほど深く傷つくのであります。悪霊の求める信仰から引き離す、キリストから引き離すことが成功するのであります。 私たちはもう一度最初の問いに帰らなくてはなりません。人は己の人生をセルフコントロールできて、家を維持管理する家の主たりうるのか、改めて自分の人生という家の主人は一体誰なんだということであります。自分の人生の主は自分だと本当に言えるのでしょうか。現実は、汚れた霊が我が家と言っているように、我らは敗北し、主イエスも敗北していることになるのか。否、断じて否であります。我らが家の主は、私自身でもなければ、汚れた霊でもない。先々週の礼拝で、ルカ11章13節、天の父は、求める者に聖霊を与えてくださるという言葉をいただきましたように、聖霊なる神、御自らが我らの家の主となってくださる。しかし、私たちは言いたくなってしまう。それならば、どうして汚れた霊が舞い戻ってきて、我々はあんな辛い挫折を味わわなければならなかったのですか、と。聖霊なる神様が主としておられたなら、どうして汚れた霊は戻ってくることができたのですか。せっかく家はきれいになり、整えられたのに、空っぽだったのでしょうか。神様はどこに行ってしまわれたのですか。あんなに一生懸命に真面目にやったのに。私たちは神様にこんな恨み事を言いたくなってしまうのであります。挫折の痛みが大きければ大きいほどに。まさにそこにおいて私たちは悔い改めなければなりません。神様のせいにしていないで、何度でも自分を振り返らなくてはなりません。それは、真面目だったことを否定するわけではない。一生懸命であったことを否定するわけではない。真面目だったし、一生懸命だった。その通りだ。しかし、肝心要のことが欠けてはいなかったか。この家の主を主として、それこそこの家の主の名を、家ですから、表札としてきちんと出すということを、イザヤ書44章の御言葉は、神様がバビロン捕囚という挫折のどん底にいるイスラエルのために向かって告げている言葉です。私がお前を作り、私がお前を助け、私がお前を祝福するのだと。そしてそれにこうして、ある者は私は主のものと言い、ある者は手に主のものと記すとある。私は主のもの。それは、今日のルカ福音書の御言葉で言えば、私という家の主は、主なる神様だということ。この家は空き家ではありません。主がちゃんとおられます。それを少し古いイメージで言い表すなら、家の入り口に掲げてある表札であります。我らはいかにして、我らが家の主は主なる神であると表札を掲げるのか。その答えは礼拝であります。十字架の主を告白する礼拝であります。 神の一人子が十字架にかかって我らを許し、復活の命を与えてくださった。その救いをいただいた家がこの家、この私であり、この家の主は、父子聖霊なる神様だ。そう信仰を告白するのは、お決まりの言葉を唱えることでは断じてない。もしもお決まりの言葉になっていたならば、そこに汚れた霊は空になった家を見出すでありましょう。悔い改めるというのは、そのような礼拝が形だけ、言葉だけになり、礼拝を礼拝でなくしてしまう私どもの信仰、不信仰であります。礼拝の度ごとに、己の囚われを悔い、悲しみ、ぬかずきながら、そんなものをそれでも許し、生かしたものは、主イエス・キリストの十字架の許ししかないことを聞く。その許しは、今日を生かし、とこしえまで生かす命を賜ることだと聞く。聞いた者として、改めてその救いの御業を告白し、褒めたたえる。今日の悔い改めと、今日の信仰の告白と、賛美と感謝を持って礼拝する。悪霊どもは相変わらず、すぐに戻ってこようとするでしょう。しかし、私どもの礼拝が、悔いし砕かれし魂をもって、霊と誠とをもって捧げられるときに、私という家の主はこの方だと掲げることになる。そのように、礼拝を礼拝として捧げる事実が、これまでの汚れた霊が戻ってきて味わった挫折から、我らを解放する。礼拝を霊と誠をもって捧げるとき、この家の主なるお方をはっきりと掲げることになる。しかも、それは私一人ではなかった。追ってきているものは違っていても、同じ主をいただいたキリストにある兄弟姉妹がある。心を合わせ、心を一つにしながら、主を告白し、賛美し、感謝する礼拝を捧げることができる恵みを共にいただいている。そういう礼拝を今私たちは与えられている。それは、キリストの勝利に立ち返ること、十字架のもとに立ち返ること、そこに、これほどまでに愛されているのか、と、究極の気づきを与えられる。だから、もはや汚れた霊が戻ってくることを恐れることはない。愛には恐れがない。完全な愛は、恐れを締め出します、と言われている通りだ。改めて父なる神様は言われる。私がお前を作ったのだ。一人子の十字架によって、私がお前の父となったのだ。お前は私の子だ。約束だ。お前と共にいよう。お前に一番近くいよう。そうだ。お前の中に私は一緒にいるのだ。だから、十字架を掲げよ。表札をきちんと掲げよ。信仰を告白し、皆を称える礼拝を、霊と誠をとをもって捧げよ。新しい歌を主に向かって歌え。祈ります。 全能の父なる御神、皆をあがめます。新しい主の日を迎えることを許されました。すぐる人巡りの道のりも、あなたの恵みの中を歩んでくることができました。心より感謝申し上げます。しかし私どもの心はおじまどい、私どもはあなたに聞き祈り信頼することをせずに来てしまいました。そこに多くの背きと罪とがあります。今なお許されてあるこの身の幸いを覚えつつ、見舞いにぬかずき御憐れみを乞い求めます。今日もこの主の日の礼拝をおのおののところで守っております。顔と顔を合わせ、声を合わせ、心を合わせてあなたの皆を褒め歌い讃えたく願いつつ、そのところにあるあって礼愛する兄弟姉妹の上に御祝福を乞い願います。特に幼き子らを、年を重ねた年長の方々、そして病のとこにある方々、弱さの中のにある方々の上に御恵みと御守りを乞い願います。世界中を覆う疫病の苦難の中、特に痛み弱る一人一人に助けを与え、一人一人に御守りと御支えとを祈ります。愛する者を送った悲しみの中にある一人一人に御慰めを祈ります。今日もともどもに命の糧をいただきました。信仰弱く挫折し、それを引きずってしまう愚かな者を憐れみ、今ここに見舞いに立ち礼拝できる恵みの事実に立ち返る者とならせてください。そしてあなたが立ててくださった私ども一人一人のところで、あなたが与え備えてくださった隣人へあなたの愛を明かしし、仕えていくものとならせてください。御霊を注ぎ御助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。